2022年3月15日
掲載。環境破壊、採掘河川化、ビットコインの失敗をイーサリアムは乗り越えるか。2021年、デジタルアート、音楽、映像などに関連付けられる NFT 市場は440億ドルに急成長した。これにより大半の NFT が売買されているブロックチェーンのネットワークであるイーサリアムが大きく注目されることになった。また暗号通貨のマイニングによる膨大なエネルギーの浪費にも大きな注目が寄せられた。ブロックチェーンには取引を検証する銀行のような中央監督機関は存在しない。2大暗号通貨であるビットコインとイーサリアムはどちらもプルーフオブワークと呼ばれるブロックチェーン内の合意形成メカニズムを採用し、時系列に並んだ取引台帳を維持している。このプロセスの中心にいるのが暗号通貨のマイナーだ。非中央集権型システムの実現には莫大な費用がかかる。プルーフオブワークではそのコストはコンピューティング能力だ。プルーフオブワークでは採掘者が複雑な数学問題を解くために競い合う。最初に問題を解いた採掘者はブロックチェーンに新しいブロックを追加して元帳を更新し、新しく鋳造された暗号通貨を報酬としている。この作業には莫大なコンピューティング能力、つまり電力が必要になる。デジタル経済専門サイトのデジコノミストによると、イーサリアムはオランダ全体の年間電力消費量に匹敵する113テラワット時の電力を使っている。イーサリアムの1トランザクションで消費される電力は平均的な米国家庭の1週間分の消費量を上回る。ビットコインのエネルギー消費量はさらに大きい。世界は現在深刻な電力不足に陥っている。昨年中国が暗号通貨の採掘を禁止した理由の一つでもあり、採掘者が拠点を移したコソボやカザフスタンをはじめとする国々が採掘者を追い出したり、電力の供給を遮断したりしている理由でもある。これらの国では一般企業が事業を継続し、国民が暖かい部屋で生活するための電力が必要だからだ。プルーフオブワークは電力を浪費するだけでなく、電子機器のゴミも生み出す。暗号通貨の採掘に使われる専用のコンピューターサーバーは1年半ほどで陳腐化してしまうことが多く、最終的に行き着く先は埋め立て地だ。イーサリアムの仕組みには他にも欠点がある。うんざりするほど遅く、1秒間に処理できるトランザクションは平均で15件程度だ。しかもスケールしない。参加者が猫を育てるイーサリアムベースのゲームクリプトキティズは2017年、ネットワーク上にトランザクションが積み重なり停滞する事態を引き起こした。ベンチャーキャピタル企業が Web3 に大金を注ぎ込んでいる今だからこそ、イーサリアムはプルーフオブワークの採掘と関係を断つ良いタイミングなのだ。そしてそれがイーサリアムの戦略でもある。2022年上半期のある時点でイーサリアムはザ・マージと呼ぶ大型アップデートを実施し、ネットワーク全体を別の合意形成メカニズムであるプルーフオブステークへ移行する計画だ。プルーフオブステークへの切り替えによってエネルギー消費量は 99% 削減され、ネットワークのスケールが可能になり、1秒間あたり10万件のトランザクションを処理できるようになる予定だ。イーサリアムのプルーフオブステークへの移行はこの数年間常にあと半年で実現すると言われてきた。私たちはプルーフオブステークの実装には1年ほどかかると考えていました。しかし実際には6年かかっています。イーサリアムの開発者ビタリック・ブテリンは2021年5月にフォーチュン誌に語っている。理由はプルーフ・オブ・ステークのようなモデルの構築が思いのほか複雑だからだ。プルーフ・オブ・ワークとは、最初のブロックチェーンはビットコインだった。ビットコインの開発者は第三者が持つ金融システムへ支配力を排除したいと考えていた。ブロックチェーンでは参加者が共有台帳を維持する。このためビットコインの開発者はユーザーがシステムを操作したり、 同じ暗号通貨を2回使ったりしないようにする必要があった。プルーフオブワークは完璧ではなかったが、その場しのぎの策しては十分に機能する巧妙な方法だった。プルーフと名の付く合意形成の仕組みは、莫大な先行投資を要求することで、悪意ある人が見かけ上は独立しているように見えるバーチャルノードを大量に設置し、ネットワークに影響を与えることを防いでいる。基本的に、参加するためには金を払う必要があるわけだ。ビットコインのプルーフオブワークにおける投資対象はハードウェアだ。およそ10分ごとに、ビットコインの採掘者はパズルの回答を競い合っている。勝者はブロックチェーンに次のブロックを追加し、ブロック報酬という形で新しいビットコインを請求する。だが、パズルの回答を見つけるのは、宝くじで当たりを狙うのと同じようなものだ。幸運をつかむまで、何度も推測を繰り返す必要がある。コンピューターが強力になればなるほど、より多くの推測ができる。世界各地に点在する採掘に特化した巨大なサーバーファームは、1秒間に数兆回もの推測を実行している。採掘の規模が大きくなればなるほど、コストを大幅に削減でき、市場シェアも拡大できる。この仕組みは非中央集権型のコンセプトに反している。プルーフオブワークを採用するシステムは、自然と再び中央集権化していく。ビットコインの場合は結局、ごく少数の大企業がネットワークの支配権を握ることになった。ビットコインが誕生した初期の頃から、暗号通貨に熱心な人たちは、ある程度の非中央集権化を維持でき、プルーフオブワークほど資源を浪費せず、地球に悪影響を与えない、他の合意形成メカニズムを探し求めてきた。プルーフオブステークの仕組み。2011年7月11日、ビットコイントークと呼ばれるオンラインフォーラムで初めて提案されたプルーフオブステークは、特に人気の高い選択肢の一つだ。実際、初めてこの新しいブロックチェーンについて説明した2013年のホワイトペーパーによると、イーサリアムは最初からプルーフオブステークの採用を想定していた。だが2014年にブテリンは、システムの開発は全く簡単なものではなく、不可能だと考える人もいるほど、と述べている。そこでイーサリアムはプルーフオブワークで立ち上げ、それからプルーフオブステークのアルゴリズム開発に着手した。プルーフオブステークは採掘者を排除し、その代わりにバリデーターを置く、エネルギーを大量消費するサーバーファームに投資する代わりに、そのシステム固有の暗号通貨に投資させるのだ。バリデーターになってブロック報酬を得るためには、スマートコントラクト内に自らのトークンをロックアップする必要がある。スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で実行される小さなコンピュータープログラムだ。暗号通貨をスマートコントラクトのウォレットアドレスへ送ると、スマートコントラクトがその通貨を保管する。金庫にお金を預けるようなものだ。イーサリアムがゆっくりと移行に向かっているプルーフオブステークのシステムでは、バリデーターになるために32イーサ。現時点で10万ドル相当の掛け金が必要だ。それだけの余分なイーサリアムが手元にある人が少ない場合、参加者が共同でバリデーターになれる、ステーキングサービスがある。アルゴリズムは参加者が供出した資金量に基づいてバリデーターを選抜する。掛け金が大きければ大きいほど、宝くじに当たる確率も高まる。アルゴリズムによってランダムに選ばれたバリデーターのグループである。アテスターの委員会が新しいブロックを承認すると、新しく鋳造されたイーサリアムを受け取れる仕組みだ。イーサリアムの支持者は、プルーフ・オブ・ステークがプルーフ・オブ・ワークよりも優れている重要な利点は、ルールを守るための経済的インセンティブだと主張する。あるノードの悪質なトランザクションやブロックが承認された場合、その承認をしたバリデーターは排除され、ステークした暗号通貨はすべて没収されてしまう。またイーサリアムの支持者は、プルーフ・オブ・ステークはプルーフ・オブ・ワークよりも安全性に優れるとも主張する。プルーフ・オブ・ワークのブロックチェーンを攻撃するには、そのネットワークの半分以上のコンピューティング能力を確保しなければならない。対照的にプルーフ・オブ・ステークでは、 システム内の暗号通貨の半分以上をコントロールしなければならない。もちろん、プルーフ・オブ・ワークと同じく困難だが、不可能というわけではない。イーサリアムのプルーフ・オブ・ステークシステムは、2020年12月1日にローンチされたビーコンチェーンですでにテストが始まっており、これまでに950万イーサ、現在の価値で370億ドルがステークされている。今後数ヶ月以内に、ビーコンチェーンをメインのイーサリアムチェーンと統合する計画だ。その他にも、以下のアップグレードが予定されている。ブロックチェーンの統合後、イーサリアムはシャーディングを導入する。シャーディングとは、一つのイーサリアムブロックチェーンを64個の別々のチェーンに分割する手法で、それらすべてはビーコンチェーンによって調整される。シャーディングされた各チェーンは並列処理が可能となるため、ネットワークをスケールし、今よりもはるかに多くのユーザーに対応できる。シャードチェーンの導入によってイーサリアム 2.0 のアップグレードは正式に完了する見込みだが、2023年まで予定されていない。その後、ロールアップと呼ばれる手法の導入によってトランザクション速度が向上する予定だ。ロールアップはトランザクションをチェーン外で実行し、データをメインのイーサリアムネットワークに送り返す仕組みだ。リスクを伴う取り組み。こうした手法の導入はいずれもリスクを伴うものだ。イーサリアムのプルーフ・オブ・ステークへの切り替えは一大事業だ。イーサリアムのチェーン上で運用されている数千件の既存のスマートコントラクトには数十億ドル規模の資産が保有されている。プルーフ・オブ・ステークはコンピューターがぎっしり詰まったサーバーファームほど地球に直接的なダメージを与えることはない。しかし、評論家は非中央集権化を維持する点で、プルーフ・オブ・ステークがプルーフ・オブ・ワークより効果的ではないと指摘している。最も多くの掛け金を払う人が、最も大きな儲けを得るからだ。さらにプルーフ・オブ・ステークは、プルーフ・オブ・ワークを採用しているプラットフォームとは違い、スケールに関して実績がない。プルーフ・オブ・ワークのビットコインは誕生から10年以上が経ち、実績は証明されている。他にもアルゴランド、カルダノ、テゾスなどプルーフ・オブ・ステークを採用しているチェーンは複数あるが、これらはイーサリアムに比べると非常に小規模なプロジェクトだ。新システムのイーサリアムが広く公開されると、新しい脆弱性が表面化する可能性もある。イーサリアムが新しいプロトコルへと移行する中で、不満を持った採掘者のグループが競合チェーンを作りかねないというリスクもある。もしそうなれば、既存のチェーン上に存在するすべてのスマートコントラクト、暗号通貨、そして NFT は、フォークあるいはコピーされたチェーンに自動的に複製されることになる。2016年、大規模なハッキングを受け、イーサリアムの開発者がブロックチェーンをロールバックした時にも同様の事態が起きた。強い不満を抱いた一部のコミュニティメンバーは元のチェーンの採掘を続け、結果としてイーサリアムクラシックと現在のイーサリアムという2つのイーサリアムが生まれる結果になった。もし再びそのような事態になった場合、競合するもう一つのイーサリアムの成功と採掘力は公開市場における通貨の価値次第となる。イーサリアムはビットコインがもたらした恐ろしい環境破壊をさらに悪化させないために、プルーフ・オブ・ステークに移行する必要がある。問題は、プルーフ・オブ・ステークへのあらゆる期待を、新システムで実現できるかどうかだ。また、実際にはどのような非中央集権型のシステムになるかも注目される。パブリック・ブロックチェーンが非中央集権型でなければ、承認の仕組みを変えたところで何の意味もないのではないか。もしそうなれば、幻想を維持する以外には何の見返りもなく、大量のエネルギーを浪費するか、もしくは単に暗号通貨に投資し続けることになるだろう。以上、エイミー・キャスターの報告でした。